この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんでなんでなんでなんであの時 FM。
笑顔が素敵です。君に笑顔が似合うから。
江口晃の音楽屋は今日も始めたいです。
はい、ということで私なんであの時カフェマスター徳松たけしとアシスタントの、は
い、イジアンです。よろしくお願いします、はい、ねえ、
ついにあの江口さんも始めたいと思いますじゃなくて始めたいですっていうなんかその願望になってきましたけれど、はい、その願望は常に叶います。始まりますということで、はい、番組始まりましたということで、まあ、この江口晃アーティストとしてのね音楽のこの人生を振り返って、はい、いろいろ思い出話も含めて、はい、さらにこういろんなアーティストにもまた出会っていこうと。
そう、名古屋で頑張ってるミュージシャン、はい、紹介できるといいですね。
そうですね、ということで、うん、今回も素敵なゲストが来ていただいておりますので、はい、江口さんの方からご紹介お願いします、
は
い
は
い、
じゃあ今日はありがとう、オッチーです、
よろしくお願いします。
お願いします。オッチー正臣、オッチーです。
通称オッチーさんという方、形でお呼びしてよろしいでしょうか。
はい、オッチーでお願いします。
いやーねー、やっぱりこのミュージシャンってね、まあその、うん、いろんなアーティストの方が今までこうゲストに来ていただいて、これ第一印象なんですけれど、オッチーさんは本当にあの上がってきた時に本当に近所の、会社帰りの方が喫茶店に入ってきたと思って、あ、すいません、ちょっと今日はあの収録やってるんでちょっとごめんなさいなんて言おうと思ったところ、私出演者ですと、まあ、そんな会話はなかったですが、そういった形で、だからそのパッと見は、まあ、もちろん会社帰りなのでね、そうですよね。だからやっぱりそのちゃんとそのちゃんとという言い方はあれですけど、その内面の中にアーティストとしての部分のお話をいろいろ聞けると思うんですが、
熱いものを持ってます。
いや、そうですよね。けどひじやんさんなんかもどうなんですかね、普段こうお仕事されてる時とは全然違うんですかね。普段会ったら意外に気づかなかったりとか。
意外と僕このままです。
あ、そうですか。なんか江口さんとかはもうどれだけスーツ着ても、あ、江口さんってなりそうなんですよね。なんかもうなんか音楽がはみ出ちゃいそうな感じはあるんですが、けどやっぱりそういった中でまたどんな経歴音楽にこうね携わってきたかとお話を。
僕ね、あのオッチーはね、はい、もう最近知り合ったんだけど、虹色伝説、前に出てもらった森くんのバンドでベースが、昔ね僕女の人がベースやってたのを知ってたの。その後にベース変わったよって話を聞いてて、
はい、
でこの間あの一緒になった時に、でも最近やっとベース変わって今一番しっくりきてるよって森くん言ってた。それがオッチーだったね。
なるほど、うん、ということで、まあ、その前回ですね、うん、出演していただいた森さんの虹色電鉄というバンドで一緒に今活動されている、
うんうん、そうですね、あのバンドは一応その5代ベーシストだけ変わってるんですけど、はい、僕が5人目というか5代目の、はい、そうです。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
次のゲスト、
はい、次のゲストが、
ありがとう。ちょっと上がってください。
どうもいらっしゃいません。じゃあ、じゃあちょっとこちらの、
ありがとう。どうも。お疲れ様です。
ちょっとお待ちください。
ちょっとこちらに、はい。ちょっとお待ちくださいませということでね。なんかこのここでこう座るとなんか面接みたいになっちゃいますけど、なんか
でもまあ普段一緒にあのバンドやってるんで、ね、僕は全然違和感がないんですけど、
形で、なんで今回はやはりその森さんから始まってですね、はい、同じバンドメンバーの方々がこうゲストで、うん、まあそのラリーのような形で出ていただくという形で、またちょっと新しい今までにはない試みでね、
う
ん、参加していただいておりますが、
ありがとうございます。
五代目ということなので。
そうですね、五人目、五代目です。はい。
その、もちろん、その、四代目までのベースの方の、その情報っていうのは。
ていうかね、僕、もともと、あの、普通に、虹色電鉄は、あの、今井家のその、今井家祭りとか、ああいうお祭りで演奏してるのを、普通に、あの、
なるほど、
オーディエンスで見てて、
はい。
あ、かっこいいバンドだなと思ってて、で、あの、さっきお話出たんですけど、
はい、
あの、僕の前に、あの、前っていうか、あの、その、結構一番長くやってらっしゃったベースの方が、可愛い女の子で、
女性の、最近ね、女性でベーシストって、すごいこう、多いとか、流行ってるみたいな聞きますけれど、
で、めちゃくちゃ可愛い子で、
はい、
僕だからその、その、このファンだったんです。
あ、ね、
本当で、可愛い子だな。
なんか、可愛い方ばっか強調されてるんですけど、あくまでもその子の、可愛い子のベースのファンだったんですね。
まあ、両方です。
両方ですけど、
だから僕、あんまり森くんの印象とか、丸石さんの印象がなくて。
いやいや、森さんはけど、メイン、ボーカルですよね。
一応歌ってんな、ぐらいには意識してましたけど。
もうずっとベースの。
可愛いな。
可愛いな、っていう。
思ってて。
はいはいはい。
でも、そこに僕が入るとか、当時夢夢を
思ってなかった。夢にも思ってなかったですよね。
なんかね、あの。
むしろその可愛いなって思ってる以上、そのすれ違っちゃうわけですからね。入れ替わりですからね。
だからもう本当話なんかできないぐらい、
はい、
あの、可愛いなと思って、見たらそのまま帰っちゃうみたいな。
そうですよね。
ええ、
そんな。けど結局、ベーシストとしてもそのすれ違いですから。
そうですね。あ、でもね、あの、一回僕が入ってから、
はい、
その彼女が、虹色電鉄を見に来てくれたんですよ。
なるほど。
ちょっと史上最強に緊張しましたね、その時は。
どういうテンションなんですか、その、何の緊張なんですか、それ、なんかもう。
ちょっと見られちゃうな、
見られちゃうなですよね。その全ベーシストがいるっていう、なんかプレッシャーとかそういうんじゃない、なんかドキドキの。
そうそうそう、この子に見られちゃう感じでした。はい。
なるほど。
あんまり普段緊張しないんですけどね。
じゃあその時はまさか自分がその虹色電鉄のベーシストになるとは、
もちろん
思いもよらず、
全く考えたこともなかったですね、当時は。
なるほど、はい。それはちなみにどういった流れでそのお話が来たんですか。
だから虹色電鉄は、
はい、
去年で結成して10年、
あ、
今11年目なんですけど、はい、僕はもう本当に6、7年前からずっとライブとかで見てて、
はい、
でも個人的にお話ししたことなかったんですよ。ただね、あの3年ぐらい前に縁あって、
はい、
ボーカルギターの森くんと、
はい、
一緒にちょっとあの、ライブというか、
あの
、うん、とある人のオープニングアクトで演奏してほしいっていうふうに言われて、
はい、
それで一緒にスタジオ入って、一回ライブやったんですね。でそれでまあ親しくなって、
はい、
そっからだと思います。
なるほど。もちろん、オッチーさんとしては、その、虹色電鉄のボーカリストだっていう認識のもと、共演して、
でも彼は僕のことは、あんまのほとんど知らなかったと思うんですけど、まあ一緒に演奏して、でまあ、その後何回か、まあスタジオ入ったりもしたんで、
はい、
でまあそういう流れの中で、その前任者のベーシストが辞めて、でまあ、僕に弾いてほしいっていうか、手伝ってほしいっていうことで、
はい。
はい、
まあ、それはもう本当心よく受けてという。まあでも、
結構迷ったんですけどね、何しろ前任者が可愛いんで、いきなり普通の親父がベース
で。いや、けどこれ、なんかそのね、ポッドキャストなんで、完全には伝わらないで言いますけど、オッチーさんも可愛いですよ、本当に。
いや、
相当、いや、可愛いな。
ちょっと無理が。
オッチーさん可愛いですよ。前任のベースの方がね、ちょっと僕は知らないので、やっぱ種類可愛いにもいっぱいありますから。
そうそうそう、いろんなね。
なるほどね。
いや、
ありがとうございます。受け入れましたけどね、可愛いを。ああ、なるほど。やっぱり前任が可愛い女の子だと、ちょっと自分が、いや、ベースの話どっか行ってますよね。
ああ、そうですね、
もっとベースの部分で引き継いでくださいね。
はいはい。でも、虹色電鉄は、はい、本当に結構その見るたびに、曲調とか、
うん、
まあ、大体どんな曲やってるかは、
はい、
見てるから知ってるんで。
なるほど。
結構難しそうな曲だなっていうイメージと、
はい、
で、そもそも自分が弾くと思って聞いてないんで、
はい、そうですよね。
で、やっぱりこうね、安請け合いするわけにもいかないし、
うん、
結構名前もね、それなりに今池界隈では、
そうですね。
しかも、
歴史もあるバンドですから。
なんで、引き受けるときは、ちょっと何日かは本当に真面目に悩んだのと、あと、その他にもバンドやってたんで、
あ、そうなんですね。
バンドのメンバーにも、 こういう話があるんだけどいいかなっていうので、やっぱりちょっとお伺いは立てないとっていうので、そこはちょっと筋を通して、
なるほど、
でまあ自分の中でもやっぱりやってみたいなっていう気持ちが、はい、まあちょっと湧いてきたんで、まあ、それで引き受けたっていう、まあ、あとこの
自分の河合さんにもだんだん自信が今なら引き継げると、
はい、まああの河合さんは、ま
あすいません。なるほど。まあ、という形で、まあ、虹色電鉄に、まあね、この5代目、ベーシストとして加入した、ね、オッチーさんですが、はい、そもそも、オッチーさんのその音楽、遍歴って言ったらあれですが、他にもバンドをやられてたっていうことなんですが、
そうですね。
最初に、この音楽に、こう、目覚めたといいますか、最初に、こう、バンドを組んだりとか、自分で音楽を、まあ、聴くも含めてですが、目覚めたというのは、最初どういったきっかけだったんですか？
中学ぐらいですかね、やっぱり、それまでは歌謡曲とか、ニューミュージックとか。
要するに、まあ、流行りの、
当時、
みんなが聴いてる曲、まあ、そうです、そうですよね。
なんだけど、はい、僕ね、その頃、ビートルズをやっぱり聴いて、で、はい、洋楽とかに興味を持ち始めて、はい、ビートルズは、もう、僕が中学生の時には解散してたんで、
そうなんですね。
リアルタイムではないんですけど、はい、ビートルズを聴いていろいろ洋楽を聴き始めたのが、はい、多分中学2年生ぐらいの時だったと思うんですが、はい、そこからロックを聴くようになって、でどんどんどんどんズブズブズブズブはまっていくっていうか、
なるほど、うん、やっぱりこうビートルズ以外のいろんなアーティストもいっぱい聴いて、
そうですね、だから本当に聴いていいなじゃなくて、はい、本当にめちゃめちゃ体が痺れるぐらい、うわかっこいいなっていう曲がたくさんあって、はいはい、で、まあ、ロックを聴くようになったんですけど、ただ僕、楽器始めたのは結構遅くて。
あ、なるほど。その、最初に中2でビートルズにハマった時から、
はい。はい。で、ほら、すぐにね、楽器を始める人とか、自分で歌おうって、
そうですね。
思う人多いと思うんですけど、
多いと思います。
僕あんまり自分で演奏しようっていうのは、その頃思わなくて、ただまあ、周りでやっぱり仲間が、はい。ギター始めたりとか、バンド始めたりとか、はい、で、学校祭とかで人気者になったりとか、
はい、
で、いいなと思って、僕は、ただ見てるだけだったんですけど、はいはいはい、いよいよ18か19ぐらいの時に、やっぱりちょっと自分でもやってみたいなと思って。なるほど。
あ、そういう意味では結構期間ありましたね。
そうですね。で、はい、19歳ぐらいだったと思います、はい。ベースを本当に真剣に弾き始めたのは。
それはやっぱり最初からベースだったんですか？
いや、ギターです。
あ、ギター、
最初は。
やっぱりギター。
ギターなんですけど、はい、やっぱり全然コードが抑えられなくて、
うん、
で、ベースだったらちょっと弦の数も少ないし、一本ずつ弾けばいいから。
いや、まあ、それよくね、皆さん言われますけどね、本数少ない。そういうもんですか？
いや、そういうもんじゃないんですよ。
そういうもんじゃないですけど、
当時は、まだなんとかなるんじゃないかな。
なぁと思って、はい、ベースに。
そうですね。
はい。
はい、
なるほど、うん、はい。じゃあまあ実際ベースを本格的に弾き始めたのは19歳。
19、20歳ですね。で
もその時はもうバンドをすぐ。
いや、そっからまたバンド組むのもちょっと時間が空いたりとかして。
はい。
で、あと、僕ね、一回28で結婚してるんですけど、はい、そこで一回ベースやめちゃってるんですよ。
あ、なるほど。やっぱりこれはね、はい、今まで、ゲストに来ていただいた方でもありますけど、やっぱりちょっと生活環境が変わって、
そうです
ね。一回音楽が離れるっていうのはね、そうですね。よく聞きます。はい。
なんで本当に20代の頃ってそんなに実はあんまり真剣にって言ったら語弊があるんですけど、はい、熱心にバンドやったりライブやったりとかしてなくて、
お
で、28で一回、全然楽器とかバンドやめちゃって、はい、そこから10年近くやってなかった時期があるんですけど、
はい、もう全く音楽活動、まあ特にライブなんかはもう全くやることなく10年間を過ごして、
そうです。はい、だから当時は、もう多分このまま音楽はずっと聴き続けるだろうなと思ってたんですけど、はいはい、もうバンドやることはないだろうなと思って。
なるほど。
ただね、やっぱりこう、なんとなく人と話してるときに、はい、音楽の話になると、昔、ベースやってたんだよね、みたいな話になるじゃないですか。
なりますよね。はい。
で、あ、そうなんだって、はい、っていう話になった時に、はい、でも、ちゃんとやってないコンプレックスみたいなのがあって。
ああ、なるほど。その昔やってたんだよねっていう、そのセリフに、はいはい、なんかちょっと自分の中で完全なる重みを。
そうです、そうです。
感じれなかった。
で、一方で、はい、続けてるやつは、うん、もうね、20代から30代ずっとやってんすよ。
はい。
かっこいいなと思って、あのもちろんね、あのみんなアマチュアなんで、
はい、
仕事定職持ちながら、
はい、
でもあの趣味として
ちゃんと続けてる、
音楽続けてて、
はい、
でやっぱ友達のライブとか見に行った時に、
うん、
その追い目引け目みたいなの感じたんですよね。
あ、なるほど。
でちょっとそれかっこ悪いなと思って、
はい、
やっぱちょっと自分もちゃんとやんないとダメだなって思って、そっからちょっとスイッチが入って、
はい、いやけどそっからとはいえ、やっぱりその10年以上また期間が空いてるわけですから、
はい、
なかなかそのもう一度ね、ステージに立とうっていうとだいぶちょっとハードルみたいのは感じなかったんですか？
うん、でももうあんまり考えてなかったんです。あの、とりあえずバンドができて、うん、まあライブができたらいいな、ぐらいな感じのスタートで。
もうとにかくこのまま、このライブをやらないまま人生が終わるのは嫌だと。
そうです、そうです。で、あと、昔って、ライブハウスに出るのって結構なことじゃ、大変なことじゃなかったです。そのハードル高いっていうか、昔はお店も少ないし、
はい、
で、チケットノルマとかあって、
はい、
手売りでチケット売んないと、自分で自腹でチケット代賄わないといけないし、
はい、
で、お客さん呼ばないとすぐ次のライブできなくなっちゃったりとか、なるほど。で、昔ってだからライブやること自体が結構一大イベントだったけど、それがまあ僕ら20代の頃で、
はい、
そこから10年、15年ぐらい経った時に、
はい、
そのライブができるお店もいっぱい増えてたし、で、そのノルマとかなくって、もう本当にちょっと気軽に飲みに行って、で、お酒飲んで自分も演奏するみたいな、
はい、
そんな感じでやれるお店がめちゃくちゃ増えてて、
増えてて、はい、
でそのなんとなく自分の中でライブをやるってことのハードルが、
はい、
あ、昔に比べると随分なんか、下がったなっていうか、
はい、
いい意味でやりやすくなったなって思ったんですよね。
なるほど。これなんかいろんな側面があって、例えば今のこの敷居が下がったということに対しても両面からいろんなね、
うんうんうん、
視点を見る方もいるじゃないですか。やっぱりその要するに敷居が下がったことによって、まあ、言い方悪いですけれどライブとして、はいはい、ライブシーンとしてのレベルが下がってしまうとか、そういう考え方を見る人もいると思うんですが、
はい、
僕も全く同じ感覚で、やっぱりそのなんていうんですか、誰でも表現したいことを大きい小さい気持ちあるんですけど、その小さい気持ち、どんな気持ちでも等しく表現の場所が与えられるっていうことって、
そうですよね、
僕はものすごい自由で素晴らしいことだと思うんですよね。このポッドキャストもそうなんですけれど、
そうですよね、
僕が20代の頃はお笑い芸人をやりたかったら吉本興業に入るしかなかったんです、はい
は
い、自分の番組を持つんであればテレビで売れて冠番組を持つことしか、そのしか方法がなかったんですよね。今僕勝手に自分の冠番組いくつも作ってますから。ある意味はそれはいい意味でも悪い意味でも、それはいい時代に、おっちさんとしては感じたわけですね。
そうですね。だから、
なるほど。
音楽をやるっていうことが、
はい、
昔は結構特別なことだと、僕思ってて、
はい、
実際そうだったと思うんですけど、
はいはい、そうですね。
今は全然そんなことなくて、で、僕の中でも普通に日常仕事してることと、
は
い、まあ、例えばその、平日夜、スタジオで、リハーサルやって、週末ライブやるっていうのは、両方とも日常で、全然特別なことじゃなくて、で、あとその、お店もそうだし、プレイヤーもそうなんですけど、
はい、
みんな年齢層が上がって、
はい、
昔結局音楽やってるやつで若い連中ばっかだったんですけど、今普通にもう還暦過ぎてる人が、目の前にもいますけど、
はい、
もうあの、普通にバンドやってるし、
なるほど。しかももうバリバリ元気にね。
そうです、そうです。で、はい、お店とかも、はい、結局お店のオーナーさんって、やっぱりもう、
そう
ですね、まあ若い方もいらっしゃいますけどね。
はい、
でも、まあ、50代、60代でお店やってらっしゃって、
は
い、で、そういう場所を提供してっていう。
はい、
だから、
はい、
あの、その、全部ひっくるめて、
はい、
その僕の中ではそのハードル がその下がったことっていうのは、
はいはい、
そういうことのトータルですごくいいことだな
って、はい。いいこととして、
ええ、
おっちさんの中ではまた音楽に再び触れ合ういい環境として、
ね、ええ、
まあ、時代とともにですけどね。ええ、
だからまあそういう、流れで30代の終わりぐらいにもう一回リスタートして、
はい、
まあ、今僕今年で57になるんですけど、
はいはい、
ちょうどだから15、6、7年ぐらいかな、
はい、
はもうずっと バンドがあってライブがずっとあってっていう感じ で
もちろんそれってあれですよね、特別なことではあるんですけど、先ほど言われたようなどっちも日常であるっていうこと
ですよね。そうですね、いや音楽をやることが特別だって思ってる人もいると思うし、はい、僕はそれはその人なりの音楽に対する向かい方で全然いいと思うんですけど、はい、僕の中ではその例えばゴルフ好きな人が平日打ちっぱなしって週末コース出るよとか、はい、釣り好きな人が、はい、まあ、平日仕掛け作って、はい、ちょっと土曜日はちょっと渓流に行くんだみたいな、はい、のと変わんない感じです。
あ、なるほど。
だからちょっと平日 あの曲覚えなきゃって言ってベース練習して、はい、でスタジオ入って、はい、で週末ライブやる。
なるほど。けどそれは先ほど言ってたその20代の時のそのライブとかバンドっていうものに対する挑み方っていうのと
は違うと思います。
やっぱりその間、はいはい、時間が空いたことによった時に、自分の接し方っていうのが、
そうです、そうです、
時代もあるし自分の心境も変わってたっていう。
そうですね、おっしゃる通りで、自分の中の気持ちの変化と、はい、あとその環境っていうか、はい、うん、まあ多分今名古屋だけじゃなくて全国的にそうだと思うんですけど、そういう、まあ、音楽の取り巻く環境が随分やっぱ変わってるんだと思うんですけど。
なるほど、はい、そういうことなんですね、はい。だからそういう意味で言うと、その虹色電鉄に参加してる自分っていうのも、うん、すごく客観的に見たときに、やっぱ不思議な感覚になる時とかも。
ありますよ。
ああ、はい、そうですね、は
い、
うん。
だから、まあそういうのもでも、ご縁だなっていうか、
そ
うです
ね、はい。まあ、突き詰めればそれもやっぱりどこまで行っても、不思議ではあるけれど日常
必
然、うん、必然であるっていう、
うん、結局ね、お酒飲みに行くのが好きな人が、はい、そのお店で飲んでると知らない人とカウンターで知り合って、はい、そうすると今度とその友達とまた知り合いになってみたいな感じで、はい、多分そのどんどんどんどん人ってつながっていくと思うんですけど、はい、バンドやったりとかっていうのも多分それとあんま変わんなくて、ね、こうやってこの間もね、江口さんとご一緒させてもらったんですけど、はい、まあそうやって一緒に対バンしてお話しして、でまたこうやって今度ご、ね、ね、お会いしてみたいな、
まあ、形でまたね、はい、この番組に参加していただいて、
ね、来てもらってもね、
あ、うん、けどどうですか江口さんなんか今そのオッチーさんのお話を聞いて、うん、やっぱりなるほどなとか、やっぱりその時代のなんか音楽のシーンの変化みたいのも感じながら、
うん、感じながらというかね、
はい、
それを感じたいなという思いでこういう番組
で、なるほど、
だから50年前僕ら始めた頃と、はい、当時はライブハウスなんてなかったしね、
はい、
ね、まあ会館でやるか野外でやるかぐらいで、しばらくしたらライブハウスはね、
っていうものがまたそのさらに前のシーンですよね、う
ん、その頃のライブハウスでやってた人と今ライブハウスまた違うからね、また違う、
そうですね、うん、なるほど、
あの頃はね、僕らが一番上の世代で、うん、上の年上の人がいなかった、
いなかったっていう
ね、でね、たまにね、アメリカから帰ってきた人話聞くと、
はい、
アメリカではね、もう結構70、80のじいちゃんがロッキングチェアに揺られてギター抱えて歌ったりしてるよ、それがめちゃくちゃうまかったりするので、そういう人いっぱい当たりいるよっていう話聞いて、ああいずれ日本でもそういうことあるんかなと思ってたね、
なるほどね、
そしたらもう何大事になっちゃった。
じゃあ今度ロッキングチェアを用意してプレゼントさせていただきたいと思いますけれど、でも
そういうふうに層が広がったから、
そうです、ね、
また生まれるものがね、ちょっと違うものが出てくるよね。
だからそういう意味ではまたちょっと一個下の世代のひじあんさんからすると、やっぱ先ほど言った江口さんとこう一緒に共演していることの、なんか不思議な感じと、もう完全に馴染んでる感じっていう、やっぱりそういう両面っていうのありますよね。
まあ、そう、うん、そうだね。はい、まあ、最近すごい馴染んじゃ
って
。
そうなんですよね。だからその、まさに最初はその江口さんを見て、そうそうそう、あの江口さんだ。ね、
ミッドナイト東海で聞いてた、
ね、そう、FM から聞いてた江口さんと、 なんか一緒になんかやってるっていうところからもうそれがだんだん日常になってって混ざっていくっていうね。いや本当そのうちなんかタメ口になるんじゃないかぐらいのね。ちょっとドキドキしながらこの
肘屋さん。この間もね、虹色電鉄と一緒にライブあってね。
はい。
で最後に一曲一緒にやってもらって。
なるほど。
うん、そういうの音楽の面白さ、ね。
めちゃくちゃ楽しかった。
いや、そうですね、うん。だからなんかそういう、まあ、ちょっと自分の話に一緒になっちゃって申し訳ないんですけれど、僕もお笑いやってた時の大先輩がいて、今その大先輩ともう10年以上の時を経て、一緒にまたポッドキャストをやらせてもらってるんですけれど、なんかそれが不思議に感じる瞬間もあるし、それがこう日常になっていく。でさらにこの江口さんと関わるようになって、またこのお笑いと音楽っていうものすらこうボーダレスになっていくっていう、まあその交わるとかではないんですけれど、本当にいろんなものがボーダレスになって混ざり合ってる今時代なんだなっていうのはね。
今だから音楽も結構そのアマチュアとプロの垣根っていうのも結構なくなってて、
これもやっぱり明確になくなってきてますよね、
うん、あのだから当時だったらそのもう雲の上のような人が普通に東京とかだとそのライブハウスのブルースセッションにフラッと来て、
で
そういう人とアマチュアのプレイヤーが一緒にあのセッションしたりとか、多分昔だったらありなかったと思うんですよね、そういうことって。
これまた違うジャンルでも、例えば漫画の世界でも、うん、本当に趣味で描いてるような人の漫画をプロの漫画家が描き直すとか、うん、そういった現象も起きてたりとか、うん、本当に昔では絶対ないようないろんなこう新しい形の関わり方っていうのが、やっぱりだって江口さんだってもうギター昨日始めましたっていう女の子と一緒にギター弾いたりすることあるわけですよね。
そうだね。
そうですね。いや、だから本当に多分ずっと江口さんを見てた人からするとなんかちょっと隣でドキドキするんだろうけど、まさにそういう無邪気な感じでこう音楽で関わり合えることがまた新しい音楽を生んだり。
で最近ねコロナでみんな大変大変なってるけど、
はい、
なんかコロナで音楽もちょっと変わっていくとこあるかなと思うけど、
はい、
やっぱりそういうタイミングだったかなと、音楽がね。
なるほど。
新しくまたこれから生まれ変わる何か出てくるんかなと思ってる ね、
だからそういった部分でやっぱりそのオッチーさんっていうのはこの何か感覚が変わっていくものに、うん、まあいろんなその柔軟性もあった上でだと思うんですけれど、非常になんか自然に馴染んで音楽を楽しめてるっていう。
そうですね。まあ、うん、まあ、いろんな、結局普通に生活してると、はい、例えば仕事忙しいとか、まあ、家庭がちょっとあんまうまくいかないとか、
はい、
いろいろ、まあ、あるいは健康上の理由とか、はい、まあ、いろいろやりたいことがやれないってことはね、何が起こるかわかんないんですけど、まあ、僕は幸い、比較的、はい、まあ好きなことは自由にやれてきたかな。で、まあそういう中で、やっぱり優先順位の一番トップに常に音楽っていうのがあって、
はい、
で、まあ音楽、単純にも聞く、聞いて楽しい、
はい、
聞いてグッとくるみたいなことももちろんなんだけど、
はい、
自分でやっぱ演奏してなんか作っていくっていう。で、まあそうやって、で、人前で演奏して聞いてもらうみたいなことが、なんかずっとその、つながってて、まあそれが比較的スムースにずっとやれてこれたかなっていうのはあるんですよね。あとはまあやっぱ人なので、
はい、
一緒にやる人がいなかったらバンドってできないんで、
はいはい、
それはもう本当に今一緒にやってるメンバーみんなに感謝したいんですけど、そういうご縁あって、はい、まあ幸い嫌われずになんとか一緒に付き合ってくれてるので、
ちょっと後半また別のメンバーもね、ゲストに出てくるのでね、
はいはい、
そこでなんか驚愕の事実とか出てくるかもしれないですが。
それわかんないです
けど。わからないですが、まあ今のところ仲良く、楽しくできてる、ね、ということが一番やっぱり。
まあ、はい、はい、まあ人ありきなんで。
なるほど。
一緒に飲んで楽しいメンバーとライブ終わって乾杯っていうのが今や一番幸せかなって思いますけどね。はい、
そうね、まさに人ありきだよね。
そうですね。
人によって変わっていくからね。
なるほど。ということで、あとちょっとオッチーさんに、個人的にちょっと最後に聞きたいんですが、はい、ずっとレコード店の店長、
あ、そうですね、はい、
レコード屋でずっと長い間働かれてたという、今はちょっと違うお仕事だ、ということなんですが、
はい、10年ぐらいですね。僕が、その20代の頃に、バイトで入ったレコード屋さんに、そのまま社員になって、はい、で、店長になって、10年ぐらいお世話になってたんですけど、ただ、もうその頃から、今からもう25年ぐらい前ですけど、はい、徐々に、その、CD が売れなくなりつつある、
はい、要するにミリオンヒットっていうのがバンバン出てた時期からちょっと
めちゃめちゃ売れるもんがだけ売れてるっていう、はい、僕らの時はそうだったんです。はい、ドリムカムとか、
はい、
小室哲哉とかが、
さんとか
ビッグセールスを叩き出すんだけど、はい、全体のその CD の売り上げですね、
が落ちてる
っていう。で、徐々に、まだその頃はそういう配信とか、はい、そうしたものがない時代だったんですけど、はい、音楽がもう売れなくなってきたねっていう時期で、で、周りのそのレコード屋さん、CD 屋さんも、少しずつちょっと、
はい、
個人でやってるとこが、お店畳んだりとかっていう時期だったんで、
なるほど。
はい、はい。
まさにそういう、まあ、時期、そしてそのまた間が空いて、今やっぱりその、レコード屋っていうね、こう、CD として買う、うんうんうん、むしろ今レコードの方が売れてるなんていう話も、
そうですよね。
ね、聞いたりしますけれど、こう、やっぱ音楽、CD というもののあり方が変わった今っていうのは、オッチーさんから見て、その10年レコード店で働いてきたっていう視点からいくと、どう見てるのかなと、ちょっと。
でもね、面白いなと思うんですよね。その、とにかく発信が、昔に比べると、すごく容易にできる。
はい、なるほど。
で、YouTube みたいなツールもあれば、はいはい、例えば自分で音楽作ったものを SNS で発信するとかっていう方法もあるし、例えばじゃあ、昔みたいに、そのレコード1枚プレスするのってものすごいお金がかつてはかかったんですけど、CD って結局ね、普通に、その CD だけ作るってことは、全然そんなに別に難しいことじゃなくて。
じゃあこれは先ほどのライブの話と一緒で、それと音源を作っていくっていう部分においても、
そうですね。
今この時代っていうのは、オッチーさんからすると別にネガティブな。
ただ、はい、ただ一つだけ思うのは、その、ちゃんと作った人に、お金が行くシステムじゃない部分が今結構、
要するにネットで消費されてしまう。
とか、うん、あとはその、例えば音楽配信システムもいろいろちょっと、まあ、この話すると長くなっちゃうんで、はい、短くしますけど、はい、要はお金にが行くとこには行くんだけど、行かないとこには徹底的に行かないような配分システムになってたりとか、
あと、ですね、
そもそも著作権がきちっと守られてなくて、はい、まあその自由に聞けたり、閲覧できたりっていうので、そこはなんていうのかな、ちゃんとこう、その、クリエイトした人にお金がいかないようなシステムになりつつある部分は、そこだけはちょっとなんとか、こう、是正してってほしいなって。
なるほど。
僕はアマチュアだから、やれるっていう喜びだけでいいんだけど、少なくともプロでやってる人にとっては、必ずしもいいことばっかじゃない。
確かに、そういう面もあるけど、うんうん、音楽そのものはやっぱ大きく変わろうとしてるっていうところはあるね。
まあ、過渡期ですね、まさに。
著作権の問題もね、まあ難しいけど、はい、僕らは、いろんな意見あると思うけどね。
はいはい、まあ、これは、
僕はね、やっぱり音楽は、いただいたもの、自分で作ったというよりは、いただいたものっていうイメージ強いね。はい、そうすると、もらったものに、著作権料を生むっていうのは、なんか変かなっていうのもあってね。だから、
もう著作権を超えた、もう何か達観したね。いや、まあけどこれ、江口さんの。
いろんな音楽の形がこれから、今までのようにっていうのは違うと思うね。もう変わっていかざるを得ないから、その変わっていき方の中に入っていけるようにしたいなとは思うね。
いやちょっと今回はね、その、まあ本当に、オッチさんのお話から、その音楽、そのライブシーンであるとか、 そのまあその音楽のその音源としてのこういろいろな変化っていう、いろんな音楽に対するね感覚の違いのお話もいっぱいお聞きできて、はい、いや本当にすごく僕は勉強になりました、はい、
まあでもねネガティブにね捉えることはあんまなくて、
ね、
やっぱり全体的に見れば、かつてに比べればやっぱり選択肢がとにかくいっぱいあるので、
そうですか、
うん、もう本当に未知の音楽をすぐ本当にそのインターネットで聴けるとかっていうのは、
ただ長くやってると、
はい、
音楽こういうものってこういうふうにお金も生まれるものってどっかで思っちゃうと、はい、なんか違うなっていうところは、
ね、まあそうですね、うん、
だからちょっと切り替えをし
ないと、切り替え、だからその、まあ、ある種今音楽を始めた子たちからするとそれがスタンダードで馴染んでるけれどっていう部分で、まあいろいろこうそういう価値観とかもこう埋めながら、まあ新しい音楽シーンになっていくんだろうなと、はい、いや、
ね、落合さんに頑張ってもら
う、頑張る、そうですね、もう
新しい音楽、
まだ江口さんにまだ頑張っていただかないと、
ね、じゃあということで、じゃあここで、うん、今回虹色電鉄の
いい、ね、
アルバムからですね、うん、また一曲
落合参加してる、
そうですね、はい、はい、まあ、前々回も、森さんの方から紹介していただいたんですが、うん、今回は落合さんの、はい、セレクトで、うん、ですね、夏の匂いという曲を、
そうですね、
ま
あ、はい、そろそろ夏なんで、
そうですね、
はい、
聞かせていただきたいということで、はい、じゃあそれでは曲紹介の方だけ内さんの方からお願いいたします。
はい、じゃあ紹介します。虹色電鉄で、夏の匂い。
物語の終わりの時が近づいた気がしてる。いつものようにコーヒーを入れたあなたがそうつぶやいた。穏やかなここの部屋、静けさ、旅の終わり、僕は少し目を閉じた。
ということで虹色電鉄で夏の匂いでした。ありがとうございます。いやー本当になんかこう曲調が、まあもちろん一個の曲の中でもいろんな展開があって、
う
ん、
そうですね、
やはりこのベース、うん、このベース音源は、
このアルバムはもうあの僕が入った後の録音なんで全部僕が弾いてるんですけど、はい、
そうですか、
本当いろんなタイプの曲をあの書いてくる そのソングライターなんですよね、森、はい、ボーカルギターの森くんが、はい、なんでまあ結構手強いんですけど、はい、まあ、楽しくやってます。
なるほど、はい、そういう形で、ね、まああとね、オッチーさんも他にもね、まだバンドをやられてるということなので、はいはい、
そうですね。
他にはちなみに今どういったバンド？
あとはね、ソウル、黒人音楽が結構好きで、ロックだけじゃなくて、はい、で、ソウルミュージック、古い黒人音楽をやったりとか、あとブルースをやったりとか、はい、そういうバンドをいくつかやってます。
はい、いくつか、
はい、
あ、しかもそれがいろいろまたジャンルが違うけれど、やっぱりその表現という部分で音楽という、
そうですね、
広い枠でつながってるっていう感じですね。
はい、もう別にジャンルとかはあんま気にしてないし、うん、何よりまあね、そういう仲間に恵まれてやってんなって感じで。
なるほど。
はい。
いやー、これは、やっぱり最後はやっぱり縁が繋いでると。
そうですね。
ってことですね。はい、いやー、本当に江口さんがね、こう、本当にこの番組でいろんな縁を繋いでいただいて、うん、僕も絶対普通の日常では会えない人たちに会えることがね、今こう日常になってってるのが本当に。
ね、どんどん広がってるもんね。
はい。
楽しいね。
ありがたいな、ということで、本当に、オッチーさん、今回はゲストに来ていただきありがとうございました。ぜひまた、お話をお聞かせください。
いい、ありがとうございました。
ということで今回のゲスト、虹色電鉄よりオッチーさんでした。ありがとうございました。
星が夢を見てる、何億年の彼方、キラキラ音立てて、星が夢を見てる。波が揺れているのは、魚たちの狩り場。キラキラと音を立てて、星も月も夕日。